新日本の揚げポッドキャスト。皆さんこんにちは。新日本の揚げポッドキャストの時間がやってまいりました。霊々者マルコでございます。広瀬和夫プロデュース、もっと新日本の揚げスピンオフの、
スピンオフ
宣伝のためにやっております。この
合ってるよ、ね、
ポッドキャストでございます。
合ってるよ、ね、
落語会の宣伝のためにやっております、このポッドキャストでございますが、まずは私が霊々者マルコ、そして
田中大城です。
我々のプロデューサーがこちら
広瀬和夫です。よろしくお願いいたします。いや、すっぴんオフっていうから。
いや、違う。やっぱ、マルコちゃんね、ラジオスターだから。
スターじゃない。
こういうところもうまく混ぜ込んでくるんですよ。
レディオスターですからね。
レディオスター。
ビデオキルズ。
対馬初レディオスターです
か。なんか、新番組が4月から始まるそうで。
新番組。
びっくりしましたよ。
びっくりしたって、あなたが仕切ってるんですよ。あなたから来た話ですよ。
マルコさんやっぱね、声がいいからね。
そう。
テレビ向きじゃないけど。
ラジオ向きなのよ。
テレビには向いてないけど、
うるさいよ。
もうこれお聞きの皆さんは、もう第1回目のマルコの番組を聞いたかもしれないですけど。
なるほど。
うん。
私の番組は、日本文学探訪というタイトルで、青空文庫で著作権の切れた昔の名作を朗読する。
朗読するんだよ、これが。
まあ、これ番組な
マルコが番組立ち上げてくれて。
じゃあ、朗読する、ボタン道路とか。
あ、それも青空文庫入ってるんで、
ね、
いずれやろうかなと思ってます。
で、今度コラボもやろうとしたら。
あ、いいですね。
ね。
いいですね。だから、
俺も女役ぐらいで出してよ、俺も。
女役。
小白師匠から来た話なんですよ。
俺もミニスカで行くから、そしたら。足チラチラ見せるから、
脱毛して。
脱毛して。チラチラ見せながらやるから。
いや、だから、昔配信大喜利ってね、やってて、そこでメールグループがあるんですけど、そこに、今度ラジオ番組を、作れるからやりませんか、作れるってどういうことだっていうことで、
はい、
まあ、来たわけ
です。そうなんですね。僕がね、行ってる通ってる対馬、
はい、
でそこでちょっとコミュニティラジオ局が立ち上がるっていうのがあって、まあ、そうなってくるとエンタメに精通してるのが対馬で、あんまりそんな人数いないから僕のところにも声がかかるんですよ、
はい、
で番組やってくんないかって、あ、いいですよ、やりましょうって言った時に、番組数が足らないから、他にできるやついないかな、って来て、あ、マルコだ、
なるほど、
やらないって声をかけたら、
やります、
そんな感じ、
やります、やります、
そんな言い方してない鼻鳴らして
それ、ひどいな。いやいや、
だからメールグループで来たんです
よ、
ね、で、1回30分の番組を、
そうです、
まあ、毎週、毎週できなきゃダメよって、
はい、
ことで、来て、
そ
のメールグループ内ではみんな誰も反応しなかったですよね。
うん、しない。
だからあれみんなやんないのかなと思って、最初ちょっと引いてたんですよ。で、今栃木放送で、月2回12分っていう番組やってて、そこで、まあ、新作枕を話してるんですけど、それでも結構まあ大変だなと思ってるんですよね。
月2回で12分でね。
月2回12分で、あ、結構大変だな、これ以上、増やすのもどうすればいいのかなとちょっとこう迷ってたんですよね。でピコンと思いついた
んです
よ、青空文庫だと。
おお、で口こうやってやって青空文庫って言うと、
あ、青空文庫、
うんこって言うなよ、お前お前だから漏らすんだぞ
クソ
クソこんなもう何十年ぶりかすごいな、40年以上見てなかっただ
からうんこ漏らすんだぞ、そうやってうんこうんこ言ってるから、
そういうことか、言霊ってあるんだな
すごい
思いついたわけだ、
すごい人のふんどしで相撲を取るってのはこのことですな人のものを読めばいいんだという、
だからその、30分の番組を自分で録音して編集して送ってくれっていう、
そう、カンパケでくれっていう
形だったんで、だから録音編集とそこに台本っていうのが来るわけ
ですね。そうそう、企画がね、乗っかってきますから、
台本を考えるのがもう今栃木放送やってるから、毎週毎週どうしようかなって思ってて思いついたのが青空文庫ですよ。昔の名作、ね、著作権切れたやつが、もう大量にあるわけですから、
いっぱいあります、
これを朗読すればいいんだと。
それだ、
もうまさにあの有能な怠け者ですよ、これ他の人に取られる前にとってバーンとメールグループに、青空文庫読みますって。
そうだよね、
ま、真似すんなよってことですよ。
でもさ、それはさ、はい、ある意味その俺がね持ってるグループっていうのが、
はい、
その落語家さんにその番組を作らせるっていうグループを僕は抱えてるわけですよ、
はい、
で マルコがその番組やるってことに関してはマルコに権利はないから
ん、
だから俺が、はい、青空文庫もっとあるなってなったら、
はい、
じゃあお前50音を逆さまからやってみたいな感じで別のやつに振ってもいいかなと思ってる。
ああなるほど、
うん、
え、まあ、まあそれでもいいし、あの作品が被んなきゃいいと思う。
そうでしょ、はい、でちゃんとギャラは多めにするから、これ発案者だってことで。
ありがとうございます。
そうだから今ねその独占して、
はい、
そこに価値を見出すよりも、
はい、
たくさんの人にやらして、これ思いついたの実は彼なんですよ、はい、やった方が注目も集まるしお金も集まってくるんですよ。
本当ですか。
そうだからいいアイデアはねどんどん、はい、ちゃんとそのアイデア料を払った上で使わした方がいい時代になってます。
なるほど、
なんか洗脳してる感が、うん、
で、あ、これいいやと思ってこれ番組作れないって別にこれやらせればいいやと思って、
ね、いいアイデアでしょ。
いいアイデア本当に素晴らしいアイデア
です。大変なんですけど30分毎週毎週違うこと言うのってすごい大変なんです。こうやってみんなでだべってるような
ね
ポッドキャスト形式だったら、うん、なんか話題ないですかとか、うん、その話題に対してまた乗っかるとか、
はいはい
ね、アイデアがいっぱい出るじゃないですか、
うん、
だけど一人でずっと喋り続けるっていうのはやっぱり相当大変ですよ、台本作っていくのって。
え、でも、はい、俺それこそずっとやってたから、
うん、なんか小白師匠は特殊なんですよ。
俺は大変だと思ってないんだよ
でもマルコさんも爆裂ドーンで、
はい、
余計なこと言ってる部分を足すと30分にはなりますよね。
なりますね
余計なことって言われちゃったら面白くしようと思ってやってるのにね
余計なことばっかり言ってるんですから、
うん、はい、だからあれでいいんじゃないの。
それ
だから対馬のでしょ、
対馬のケーブルテレビです。
だから
ケーブルじゃない、コミュニティメディアです、
ね、だからそれは大丈夫ですか、これ言っていいのかなみたいなことをガンガン言っちゃって。
あ、でも一応
それこそ毎週配信やってますから別に一人で喋るの慣れてるんですけど、
そうですよ、できるでしょ。
ちょっと、まあ、リスクをね、
うん、
ちょっと途中喋れなくなったらどうしようって思ったんで、
あ、
だから青空文庫なら無限だからこれいけるなって
。なるほどね。
途中喋れなくなったらうんこの話
そうだよ、リピートすればいいんだから実は漏らしたことがありましてからまたお得意のやつやればいいんだからさ。
お得意の、
まあそうですね、うん、じゃあずっとマルコのうんこ話、
うん、
マルコの
うんこラジオ、
うんこラジオいや、そっちの方が縛りきついよ、漏らした話しかできないからね。
それはリスナーを限定しすぎでしょう。
どこで漏らした、今週はここで漏らした、
うんこラジオ漏らしそうになりましたもん。
レレーシャマルコのうんこラジオ
ひどいな、それ多分曲として流せないと思う。タイトル変えないと。
タイトル変え
ないと。変えればいけるかもしれないけども。
レレーシャマルコ、うん、おもらしラジオ。
でもそんなんで、その落語家だけで今10番組
すごい
できてますから、まあ、これ良かったと思って。でも俺、何局長の方には、
はい、
あ、40番組ぐらいできちゃいますよ、みたいなこと言ったんだけど、あ、そうでもねえんだと思って。やっぱりその、30分毎週、一つ番組を作るっていうのが、
うん、
やっぱり、やってないからやり方もわからないし、
うん、
っていうのはあるのかなっていうのはね。
まあだからカンパケを作ること自体があるかな、ハードル高いですかね。
いや
喋れても
みたいな、多分30分毎週喋ることの方が難しいような気がしました。
難しいと思います、
うん、
はい、
小白さんならできますよね。
僕全然できます ね、だから僕の番組だけで2本入れてますから、
うん、
すごい足んないから
すごい
そうだから、あ、そうなんだというのと、そこを僕は今回初めて気がついたんですよ。まあ、うちの弟子も前からやらせてたから、30分くらいできるんだろうって言ったらできますってなってるから、僕みんなできるもんだと思ってて、うん、というのも、ラジオ局に僕いた時に、落語家さんって喋るの得意だから、いくらでも喋れるんでしょってみんな思ってたんですよ。
あ、
うん、だから、あ、喋れますよって僕やってたけども、あ、意外とそうでもないんだっていうのが、今回、まあ、特にその若手に声をかけたから、
うん、
ね、そんなに、まあ正直そのメディアの仕事なんかもやってないだろうから、あ、じゃあこれちょっと今回まあ練習ではないけれども、これやったらなんか身につくかもしれないなっていうのはちょっと思いましたね。
確かにね、落語家って一人で喋るわけだからね、
はい、
だからアシスタントとかいなくてもできるはずだって思うよね。
思いますよね、うん、だから低予算で何か作ろうとした時に落語家って、あ、これいいなと思うとは思うんだけども、意外と落語を喋ることはできても、
うん、
落語じゃないものを喋れって言われると難しいかもしれないですね。
だからだって枕が面白い人もうそんなに多くないからね。
ああそうなんだ。
だからほら一之輔とかはもうね、枕で1時間ぐらい喋っても面白いから、
うん、だからラジオやってんだ。
そうそうそう、
ね、
やっぱあの人本当に毎回毎回枕面白いから、
うん、
本当にあったことをただ言うだけなんだけど、はい、それが面白いんだよね。
はいはいはいはい、
そういうこと、こしらさんもそうだね、うん、あったことを言うだけだ。
そうですよ。
でそこがだからね、マルコさんはやらかすことは面白いんだけど、それ伝える術がない。
え、だからあったことよりも、うん、あのやらかしたことの方が面白いからそっちを選んでるだけで、
普通にね、だから普通、そうだから前にあのなんだ、焼肉肉を持ってキャンプに行った話とか、
ね、そう、あ、面白いじゃん。
ああいうの
やらかしましたね。
ね、やらかしたよ。
それ基本やらかしなんで全部ね。
だからやらかさないといけないから逆にハードルが高いのかもしれない。
そう、やらかしか人の悪口ですからね。
そうそうそう。人の悪口は結構ね、うん、できますよね。
でも面白いよ、マルコ。
面白いですよ。
うん、そんな青空文庫だけじゃなくて。うん、
ちょっと慣れてからにしてもらっていいですか。
ちょっと青空文庫やりながら、はい、今度マルコのなんか枕王みたいな番組もやってよ。
慣れてきてから。
もう慣れたでしょ。そんなの真打ちなんだから。
まだそんな番組足らないんですか。
いやいや、別に本当に足んなくて困ってるわけじゃないけど、入れようと思えば入れられるから、
は
い、
あ、そうですか、
うん、
だって青空文庫を朗読するんだったら別にそれこそ代わりが効くじゃないですかね、こちらさんみたいな、はい、誰でも、うん、でもマルコさんにしかできないものをやってこそのコンテンツじゃないですか。
そうなんだよ。だからね、マルコのアイデアがいいから、もうちょっと優秀なやつが気軽にパクれるの、お前のって。もうちょっと優秀なやつに気軽にパクられたら、マルコが発明したというのが世に残らずに消えてっちゃうのよ。だからこそ、これマルコ発案です、みんなやってください、マルコ発案だって言ってねっていうアナウンスも込みでやらないと、
はい、
これは俺が思いついてないから独占だってやってると、優秀なやつが軽々するよりいいものを出してっちゃうのよ。
そうですね、使ってる音源もあのフリー音源で一番上に出てきたやつしか使ってない。
そうです。
あ、これでいいやつ。
結局ね、そのアイデアをどうやってお金にするかっていうところをしとかないと、
はい、
独占ってもうできない時代だから。
そうですね、そもそも青空文庫独占できないから、ね、
うん、そう。だからアイデアはすごくいいんだよ、落語家にこういうことをやらせるっていうの。だからできたらマルコちゃんはその青空文庫を落語家に読ませるっていうコンテンツを発明して、
はい、
いろんなとこに売りに回った方がいいよ。
うん、
このラジオをきっかけに、
はい、
持ってきなよ、竹書房の加藤さん紹介してあげる。だって竹書房の加藤さん何でもやってくれるから。なんでお前ビジネスの方は向かないの。めんどくさいの。
めんどくさいんだから。怠け者なんて。
よく分かんないですよ、理解が。
なんでできないの。
理解ができない。
え、だから
それ売るっていうことが理解ができる。
オーディオのコンテンツを求めてるとこがいっぱいあるじゃん。
ああ、そういうことか。
そう、はい、アップルミュージックとかもあるじゃんよ。
ああ、はいはいはい。
だからそういうところに、レディレーションマルコです、
はい、
ちょっと お耳寄りな情報がありますって行くんだよ。
はい。
で、そうすると、あの、ジョブスの部下みたいなのが出てくるから。
ジョブスの部下。誰だよ。
ジョブスの部下だよ、そんなの。出てきて、いや、実は落語家にこういうのを読ませて、はい、青空文庫っていうね、日本で権利が切れている日本のその文学がいっぱいあるから、
はい、
これをコンテンツにしたらどうだって言ったら、おー !100 万ドル出そう。来週までに100本集めてくれ、頼んだよみたいな感じになるわけ。で、そこをマルコが交渉しに行けばいいんだよ。
めんどくさいな
ぁ。でも100万ドル出るんだよ。
100万ドル、
うん、
100万ドルよりうちで寝てたいですよ。
そうなんだ。そうなんだ、
うちで寝てたい。
すごい、100万ドルあったら向こう40年寝てられるよ。
本当ですか。
うん、
100万ドルちゃんと目の前積んでくれればやりますよ、あの、ね、有能な怠け者なので。
うん、はい、だからそれやってるから、はい、あ、いいよ、じゃあいいよ、俺行くよって言って、俺100万ドル持ってきて、お前に1ドル渡すわけ。
1ドル、
うん、
そう、ネズミ穴ですよ、ね、
はい、
ネズミ穴の論理ですよ、矛ぶつと、
うん、
ね、てめえで稼いだ金も、
ほんが、お前、いいよ、ね、寝てるとき寝てていいから、じゃあ、そのアイデア、俺にちょうだい、売ってくるからって、1ドル渡したら、お前が、おー、やった、これでまた焼き肉いける、焼肉
だ、1ドルじゃいけない、
焼肉食べるぞーってなっちゃうの。
何もな。
だから、マルコは、もう自分でそれを売りに行った方が、絶対、あの、資本家の仲間入りできるよ。
本当ですか。
うん。
しないと思うな、きっと、マリコさんは。
いや、マリコ、行ってみて、絶対面白いこと起こるから。金にはなんなくても面白いこと起こるから。あの、ビジネスマナーを知らない奴が行くから、絶対もう、そこでトラブル起こるじゃん。それが面白いんだよ。行ってもらいたいな
ぁ。やらかしてほしいってこと
だね。そうそうそうそう。いろんなとこに連絡して。ここなら行けんじゃねえかっつって。
ああ、それでエピソードいっぱい作っていくと、毎週できるかもしれないですね。
そう。
今週のやらかし。
そう。レレーションあるこのやらかしラジオ。
今週は某出版社に殴り込み行ってきました。やらかしちゃいました。首根っこ使われました。
あれ面白そうだけどね。だからね、ちょっとそこでラジオ番組が、まだ、
はい、
まだ、できそうですから、今の時点で。
なるほど。
ちょっと興味のある落語家さんは、
はい、
連絡いただけたら、
ええ、うん、別にその二つ目でも真打でも構わないですよね。
うん、はい、
はい、
ただそのギャラの面は全然良くないです。ね、これも正直言っときます。ギャラの面は全然良くないですけれども、個人的に配信アプリで、お金を儲けようと思ったら相当大変です。
うん、
で、それに届くには多分、うん、1年以上は絶対かかりますね。
なるほど。
それ以上かけてもうまくいかない人の方が多いのが、今その配信アプリ事情なんで、うん、誰もが放送局持てます、ね、音声配信できますって言ってますけれども、お金になるにはすごい大変です。
うん、
だそれと比べたら非常に割はいいです。
そうね。
対馬のそのラジオ局のギャラっていうのは。
やっぱそういうね、出来上がった組織がなんかやるっていうものはね、うん、
はい、
それなりの資金があるから、
うん、
ってことですよね。
ただ、その、もう今ね、一般的な放送局、
はい、
TBS とか文化放送とかにつてがあって、そこで番組やられてるからだかしたら全く我々は良くないので、出ないでください、は
い、
ね、これには、は
い、出ないでください、
うん、でもそうじゃなく、そういうつてもなくて、じゃあ配信アプリでちょっとやってみようかな、うんうんうん、と思ってるんだったら、うちでやったら最低限、もう本当最低限のレベルだけどもね、ギャラは出るので。
なるほど。
そう、
そうですね。しがらきさんが酔っ払って ラジオアプリやってますよね。
うん。
で、日々の悪口を言ってますよね。
ってる。
それはお金にはなってないんですよね。
なってない。仮になってたとしてもね、多分月300円ぐらいかもしれない。うん。
まあ、そう考えると、確かに、うん、破格だと思います。
そうでしょう。はい、そう考えるとね。
そうか、うん。このポッドキャストだって、これではお金発生してないです
よね。そうだよ。
そうなん
です。うん。
ね。
ここでは、マルコがどんなしくじりをしたか。一番最先端のが聞けるっていう、ね、
最先端
俺無料で提供してますからね、このポッドキャストは。
それが俺はこの番組参加するのはマルコのしくじりを聞けるって楽しみがあるから生きてるの。俺の中のギャラはそれだから、ね、マルコがまた漏らしたらしいのって
また漏らした
来るの楽しみでしょうがないもん。どういう漏らし方したんだろうっつって
キャリーケースなくしただけですよね、うん
戻ってきてよかったですね。
よかったです、本当に、本当、
ね、
優しい世界です、ありがとうございます、
ね、だからね、今本当にラジオ、
はい、
ラジオ局で番組持つってすごく難しくなってて、
なるほど、
今まではね、放送局は多少お金があったんだけど、うん、お金がどんどんなくなってきちゃってるんですよね。そうなってくると、スポンサー連れてこれるならちょっと番組任せられるよとかって、うん、なんか演者なのか営業なのかわからないような役割までちょっとずつ足されてきちゃってる中、
うん、
で、まあ、俗に言うコミュニティ FM っていうのが、一時期すっごい立ち上がったんですよ。
なるほど。
特に震災の時。
ああ、なるほどね。
うん。やっぱり FM 波ですよね。
はい、はい。
その波が、そういう災害の時に強いって分かって、立ち上がったんだけれども、うん、その局が、運営がうまくいかないからって、どんどん減ってるんですよ。
あ、
だから、まあ、ネット放送ではないところの、電波を使ったその放送局の枠って今ね、すごく減りつつあるんですよ。
なるほど。
で、じゃあ、それとネットと何が違うかって言われたら、正直違うとこはないし、うん、ネットの方が広く周知できるっていうのはあるんですけれども、一応その電波を使った、ラジオ番組というのに関われるんだったら関わった方が、僕は今後、自分の人生にプラスになるんじゃないかなっていうのは。
なるほど。
あとその放送後に自分の YouTube チャンネルにその音源を上げることは OK してもらってるんで。
何言ってんの、俺が交渉したんだよ。
ありがとうございます。
こっちでもマネタイズできるようにと思って。
だからその自分のコンテンツも増えていくわけですからね、うん、それ非常にありがたいことだなと
思って。はい、
はい、
そうですか。
それはどっちの気持ちもわかるから。
だって言われなきゃ朗読なんてしないですから。
しないよね。
それがまあ、 毎週毎週ね、だから1年続ければ50以上増えていくわけだから、
52は、
それがその自分のチャンネルにボンと置けるわけ。
すごいよそれ、青空文庫業界から来るよ。
青空文庫業界
そんなあるのか知らない、聞いたことない
よ。うちを取り上げてくれてありがとうございます
って。そんな業界
あれは有志の方たちがね、そうやってるんでしょ。
でもいたよ一人。
あ、そうですか。
あのマルコがその青空文庫をその番組にするって、
はい、
来たじゃん俺のとこ、じゃあ俺からその局長のとこまでそれ一回戻してるのよ、
はい、
でこういうのやりますっつって、そしたらその局長の知り合いに青空文庫業界の人がいてさ、
いるんだ、
いたんだよ。
へえ。
でありがとうございますってメッセージ来たのを俺が、はい、いえいえどういたしましてって俺が答えておいたからマルコの手柄にはなってない、
降りてきてない
今のところ、俺の手柄で
終わってる。プロデュースになってる。
そうそうそうそう、だからそこもっとアピールしていかないと来ないよ仕事としては。
いや、まだまだコンテンツは必要なんですね。
まあ、あっても入れられるってだけで、あ、本当困ってるからお願いしますってこっちから頭下げていくような段階ではないですね。はい、
いや立候補しようかなと思って。
あ、広瀬さんが
お、いいんじゃないですか
広瀬さん。え、広瀬ラジオ。
そう、
ちょっと海賊ラジオなくなっちゃったんで。
なくなっちゃったし。
あ、じゃあ、でも広瀬ラジオカンパケまで。
そう、そこなんだよね。
お願いしないといけない
ですよ。カンパケまで作んないといけないのね。
そう、うん、しょうがねえな、幅さんに教えるか。
そっか、
幅さんに。
それね、
うん、
さっき多忙だって話してました
ふ、忙しいふりしてんだよ、まあ、絶対あいつあれだぜ、まあ、シチューとか煮込んでるぜ。
あいつって言うな。
ビーフシチューとか煮込んでる暇があるんだったら練習覚えろっつって
煮込んでないと思ったそんな豆、そんな豆じゃない。
真っ黒な爪でさ、ビーフシチューを
魔女じゃねえんだよ
って言いながら
魔女になってまあ優秀だからね、一度教えれば覚えるんじゃない。
覚えると思いますけどね。
そっか、じゃあそれあれメタルの話とかしちゃおうか。
あ、いいですね。
ね、そのコンテンツないでしょ。
ないないないないないそれいいな、ね、で一応なんですけれども、この新日本のポッドキャスト、
はい、
これも、そちらの、対馬の FM で流れることになりました。まあ、残念ながらあの3ヶ月遅れぐらいではなるんですけども、
まあでもね、
最新は配信ですか、は
い、最新話じゃない、3ヶ月遅れぐらい3ヶ月前ぐらいのが毎週流れていくっていう、はい、
でもじゃあ最近のから始める。
いやいや、3ヶ月前のから
から
進めていくので3ヶ月前のペースはずっと変わらずですね。
そうか、
はい、
じゃあややこしいゲストが出た回とかには遡らないんですね。
そうです、
600回やってますけども、はい、3ヶ月前のからやっていく。
そうですね。
なるほど、
ね。あの理由は、はい、満喫の許可がおりませんでした。
やっぱりね。やろうと思った。
満喫の許可がおりなかったん
で。でしょうね。
はい、
でしょうね。
そう、絶対そうだと思った。
こっちは1回目から売り込んだんですけど、
そう
でしょ、はい、あ、いけねえと、そうだ、満喫聞かねえと。
そう。
聞いたら。
それは聞いたら NG でしょう。
はい。聞いたら、1時間電話した結果 NG。最初から嫌だって言えよ、お前と思ってさ、もうなんかのらりくらり話すんだ、あいつはもう。そう、だから3ヶ月前から3ヶ月遅れのものがずっと流れていくという形になりますので、最新話はね、こちらで聞いてもらって。
そうですよ。
そう。で、対馬のその、コミュニティ FM で聞いて、あ、こんな面白いのがあるんだって言ったらこっちに来てもらっても、いいですからね。
なるほど。
最新回はあくまでもこのポッドキャストで流すことになってますから。
コミュニティ FM ってどれぐらいの範囲で聞けるの？
対馬の中でしょ。島内。
ね、
はい。あとはあとネット配信も。
あ、そうな
の。うん。ラジコではないです。ラジコではないですけどもネット配信も。
ネット配信もある。
はい。
あ、そうなんだ。
ありますあります。ちょっとサービス名前今ド忘れして出てこないので、
はいはいはい、
ラジコ的な
的なね、
うん、
はいはい、
ものもあります
ので。あ、そういうことね。
あ、じゃあ東京にいる人がその番組を聞くこともできる。
できます。
できるってことね。
でもそれは生でリアルタイムじゃないとアーカイブが残らないので
。あ、なるほどね、はい、なるほど。
というような形になります、
はい、非常によくわかりました。
はい、う
ん、あとは個別のね YouTube に上げる人もいると思うので、
はいはいはい、アーカイブの方がね、はい、うん、そうしてもらえればなと思っております、
はい、
ちょっと楽しみですね、
でございます。
マルコの青空文庫
マルコの青空文庫、私の発明です。
はい、
安易だな
怠け女です。
安直だよなって
新日本の揚げポッドキャスト。